先月から特典、交換講談、ね、私自身の、特典で出張などもありまして慌ただしく、過ごしてまいりましたけれども、この秋の行事も、一段落いたしまして、かと思いましたらもう来週からはアドベント、クリスマスがもうやってくるということなんですが、まあ、本日からまたじっくりと落ち着いてですね、このハイデルベルク信仰問答の公開を進めてまいりたいと、そのように思います。本日は第13主日問33から34のところを手がかりにして御言葉に聞いてまいります。で早速問いの33から入っていきますが、まずもう一度私がこのところをお読みいたします。問い33、私たちも神の子であるのに、なぜこの方は神の独り子と呼ばれるのですか。なぜならキリストだけが永遠からの本来の神の御子だからです。私たちはこの方のおかげで恵みによって神の子とされているのです。これはですね、少し面白い問いの立て方をしていると思います。いきなり私たちも神の子であるのに、そのように始めています。私たちが神の子であるということがすでに自明のことのようにしているわけですね。で、まあ、実はそれには理由がありまして、まあ、すでにこの前のところなんですが、問いの26のところ、まあ、お持ちの方はその前のところをめくっていただきますと、問いの26というのは、父なる神についてですね、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず、この使徒信条の文言についての、解説がここにあるわけですけれども、その中で、このように言っているわけですね。私たちの主イエス・キリストの永遠の御父が御子キリストの家に私の神、また私の父であられる、そのようにここでは記しております。キリストによって神様は私たちの父であられる。それは言い換えれば、私たちが神の子とされているということでもあります。そこにはもちろんキリストによる罪の贖いというのがあるわけですね。キリストによって私たちは罪許され、そして神様との関係が回復され、神様を父と呼ぶことができた。要するに神の子とされているということ。全能の父なる神を信ずと告白するときに、すでに私たちはそのような恵みのうちに置かれているということであります。で、さらには、これは前回のところでありましたけれども、問いの32のところで、ここではイエス・キリストというお名前についての説明がなされていたところですが、キリスト者もまたキリストの一部となって、その同じ務めに招かれているのだということがここでは示されておりました。三つの務め、預言者、祭司、王ですね、これをキリストの三職というわけですが、それはキリストだけではなくて、キリストに結ばれてキリスト者である私たちもこの務めに生きることができる、そういうふうに言うわけです。ですからこの信仰問答ではですね、ここまで私たちがキリストと一つであるということを強調してきた、そう申し上げてよいと思います。罪許されて、主イエスと同じように神の子とされて、そして神様に父よと呼びかけ祈ることができる、ね、あるいはキリストと同じように預言者、祭司、王、この務めに 生きることができる。それは何よりキリストに結ばれることによって見えてくる恵みであります。で、実はこのことはとても大事なことなんですね。キリストと私の関係、それはバラバラではなくて、洗礼を受けてキリストに結ばれるならばそれは一つなんだ。キリストに結ばれる、そこでは当然キリストの命を、同じ命を生かされているということになるわけです。ですから、例えばパウロはですね、書簡の中でこのように言います。ロマ書ではですね、こういうふうに、私たちがキリストと一体になってその死の姿にあやかるならば、その復活の姿にもあやかれるでしょう。ロマ書の6章5節のところです。あるいはガラテヤ書では、生きているのはもはや私ではありません、キリストが私のうちに生きておられるのです、ね、ですからそのように、このキリストとの一体化ということ、それがこの聖書の示す奥義である、信仰によって与えられる最高の恵みなので、で、これを自覚しなかったならば、まず洗礼を受ける意味というのは見出すことはできません。私たちは何のために洗礼を受けるのか、それはただ見える教会の一員になるということだけでとどまることではないんです。私たちは洗礼を受けてキリストと一つの命を生きる、キリストが十字架で死に、そして復活された。私たちも洗礼を受けて、この十字架と復活の恵みに預かるものとされるわけです。ですから、キリストの十字架と復活というのは、私たちと無関係の出来事ではありません。キリストに結ばれて、それは私の出来事になるんですね。だからこそ私たちもまた神の子ということができる。それは胸を張って私たちは言っていいことなんです。私たちは神の子である。しかしですね、今日の信仰問答のところ、ここは、まあ、いわばそのことに対して、注意を促している、あるいは一つ釘を刺している、そう理解しても良いと思います。で、どういうことかというと、私たちはですね、私たちも神の子だ、そういう思いが、もちろんあっていいんだけれども、そのことによって私たちが、まあ、調子に乗るといいますか、暴走してしまうということがある。神様の恵みを見失って、神の子とされたことをあたかも自分で成し得たかのように、あるいはまるで最初から神の子であるかのように振る舞う、そういう傲慢さがですね、私たちの中に今度は出てくるんです。それが実は人間の弱さなんです。神の子であるっていうことはとても良いことなんだけれども、それがかえって私たちを傲慢にさせてしまうということもある、そういう危険も実はそこにあるということですね。ですからこの信仰問答ではそうならないように、ここではですね、主イエスと私たちの本質的な違いというものを明らかにしています。先ほど読んだ問いの33、ここをちょっと注目していただきますと、ここで扱っているのは使徒信条の独り語という言葉なんですね。で、この信仰問答ではこの独り語という意味についてこういうふうに述べています。キリストだけが永遠からの本来の神の御子だと、それが独り子というこの意味なんだと言うんですね。キリストだけが永遠からの本来の神の御子であって、そこが私たちと実は決定的に違うことなんだということ、 キリストだけが永遠からの本来の神の御子、これはイエス・キリストについて誠の神様であると言い表していることと同じことなんです。で、主イエスは誠の神様ですから、被造物である私たち人間とは質的に違うということがここで言われている、ここで伝えたいことなんですね。私たちとは違う、そこをまず私たちはわきまえなければならない。神の子である、それは当然喜んでいいことなんだけれども、でもわきまえなければならない。イエスと私とは質的に違うということ。で、この違い、この隔たりというふうに申し上げてもいいと思いますが、これをわきまえたときにこそ、実はそこにですね、私たちは深い神様の恵みを発見することができます。今日、イザヤ書の御言葉を読みましたけれども、59章のところですね。神様と私たち人間との違い、あるいは隔たりというふうにさっき言いました。隔たりというのはですね、例えば2節のところにこういうふうに書いてあります。むしろお前たちの悪が神とお前たちとの間を隔て、お前たちの罪が神の御顔を隠させ、お前たちに耳を傾けられるのを妨げているのだ、ね、私たちの状態がこうだから、そこに大きな溝が生まれてしまった。つまりこれは罪のことを言っているわけですけれども、この違い、この隔たりですね、ここを実は今日のこの説教全体を通して、あるいはこの信仰問答、今日の問答を通して、私たちは念頭に置いておきたいんです。で、ここが実は今日の説教を理解する鍵になります。で、確かにこの隔たりがあるんですけれども、でも神様は私たちにちゃんと関わってくださるんですね。で、どのように関わられるか、それはこの隔たりを超えて、まことの神様がまことの人となってくださる。これ受肉というふうに教理の言葉で言いますけれども、神様が人となって、イエス・キリストです。クリスマスの出来事のことです。そのような仕方で神様はこの隔たりを乗り越えてくださった。そこに聖書の示す救いのダイナミックさがあります。神様と人間、この違い、隔たりは明確です。それは創造主と被造物、作り主と作られたもの、そういう決定的な違いがある、超えがたい違いがあるけれども、私たちを神の子とするために神様がこれを超えてくださるんです。それゆえに信仰問答は言います。今日の先ほど33のところですが、私たちはこの方のおかげで恵みによって神の子とされているのです。そうなんです。神の子であるということは喜ぶことなんだけども、それはあくまでも恵みによって神の子とさせていただいているということなんですね。だから私たちがそれにふさわしいとか、あるいは何かそういう素質を持っているからとか、そういうことでは全くないんです。恵みによってそうではないものがそうさせていただいている、ここが非常に大事なところなんです。先週はですね、特典をしまして、落合賢治牧師を招いて、この特典を行いました。で、実は、この錦ヶ丘教会の方では、礼拝の後に午後セミナーを行いまして、この落合先生が研究されている 熊本バンドについてのお話をしていただいたんです。とても良い学びができたと私は思っております。まあ、皆さんもご存知のように、この熊本というところはですね、日本で3つのキリスト教の、まあ、いわば源流があるんですね。そのうちの1つが熊本なんです。1つは札幌バンド、あの内村鑑三とかね、そういう有名です。もう1つは横浜バンドっていうんですね。それと、この熊本バンドなんです。この3つの源流の1つがこの熊本にある。それはそれで非常に評価すべきことなんですが、しかし、まあ、先生がその研究の中で言われていたことは、実はこの熊本バンドが日本のキリスト教会に混乱をきたす要因となっているということなんですね。でどうしてかというと、実はその熊本バンドっていうのはそのジェーンズという、まあ、洋学校のですね、先生なんですね。この方は宣教師でもなくて、ただ英語の教師として招かれたわけなんですね。でこの、ジェーンズが影響を受けていた、まあ、一つの考え方、聖書理解というものがあって、それは当時、まあ、ヨーロッパとかアメリカで、非常に、まあ、ある意味流行っていた、自由主義神学、これ新神学というふうにも言ったりするんですけども、その影響を受けていたジェーンズが熊本で、まあ、その青年たちを集めて、この熊本バンドを始めて、行くんですね。で実はこの先ほど言いました自由主義神学、新神学っていうのはキリスト教の正統的な神学ですね。つまり古代神条から始まる2000年間教会が受け継いできた正統的な信仰という、例えばキリストの贖罪であったり、キリストの神聖であったり、そういったことをですね、実は否定していくんです。その影響を、まあ、熊本バンドというのはもろに受けてしまっておりました。この熊本バンドの中心的な人物に海老名團十という人がおります。まあ、後に同志社の総長となった人でありますけれども、まあ、この落合先生もですね、この講演の中で少し触れてましたけれども、この海老名團十と上村正久という人のキリスト論論争というのが実はあるんです。上村正久というのは、この人は横浜バンドの流れにありまして、実は私たちと同じ、まあ、教派的な伝統を持っている人なんですね。日本キリスト教会、まあ、昔は日記というふうに呼んでいたところですけども、でこの上村正久は、東京神学大学の前身である日本神学社というのを設立いたします。そういう人なんですね。その上村と海老名が論争をするんです。でこの論争について詳しくお話しする意図はもちろんないんですけども、一言で言えば正統的なキリスト教信仰とその自由主義新神学の神学との論争でありました。上村は正統的な福音理解を持っています。キリストによる贖罪、罪の許しを信じる信仰にありました。しかし海老名は違うんですね。で私も彼の海老名のですね、説教集を持っていますけども、例えばこういう説教をするんです。今私たちヨハネによる福音書を開けていますので、ヨハネの一章のところですね、ここに光ということについて言うところがありますね。例えば一章の四節のところを見ますと、言葉のうちに命があった、命は人間を照らす光であった、光は暗闇の中で輝いている、暗闇は光を理解しなかった。この、まあ、冒頭にあるこの光ということについて、海老名はこういうふうに説教の中で述べています。この光が現れて、釈迦の光明となり、 孔子の孔明となり、またイエスの孔明となれるというふうに述べる。つまり海老名においてはイエス・キリストというのがですね、釈迦や孔子と並べられているんですね。並べられて同列に見ているんです。つまりそこには独り子という考え方はなくて、誰もがイエスのように神の子になる、そういうふうにこう説くんですね。しかもそれは神様の恵みによって罪許されてそうなるということではなくて、自分自身がそのように成長することによって達せられる、そういう神の子たる素質を人間はもともと備えているんだということを海老名は言うんですね。ですから自分でそういうこう上り詰めていって、そしてやがてはそういう神の子という境地に至る、それが救いだというふうに海老名は言う。上村はこの海老名の福音理解についてこういうふうに批判しています。その救いは仏道の、仏道というのは仏教の道というか、仏道の見性成仏に比してそもそも何らの相違ありや。つまり仏教徒が自ら成仏することと、それと どういう違いがあるのかということを言うんですね。同じではないか。つまり自分が精進して修行して、成仏していくんですよね。上り詰めていく、そういうこととどういう違いがその海老名のね、キリスト論にはあるかと。同じだというふうに言うんですね。そうであればキリストの十字架と復活はもはや必要ではない、そう言って、上村は海老名の主張を否定します。で、ちょっとこのことについて述べましたけれども、この論争に見えてくるのは、海老名にはこのキリストが神の一人子であるという、そういう信仰はないということなんですね。皆が神の子になる、そういう素質を持っている、だから修練してそういう成長していくことでそう達せられるんだ、釈迦も孔子もイエスも同じだ、彼にとって救いは神様と被造物との隔たりを神様が越えてくださるんじゃなくて、こちら側の人間がそれを乗り越えられると考える。その乗り越えた一人がイエスであり、釈迦であり、孔子である。だからそういう模範的な人間になりましょう。ね、でも、それは福音でしょうか。私たちは、シエスは誠に神の子であると信じています。しかもイエスだけが永遠からの本来の神の御子だと。このお方が私たち罪の人間のためにその越え難い隔たりを乗り越えて誠の人となられ、私たちの罪をあがなってくださった、この神様の恵みだけが私たちの救いなんです。で、ここを見失いますと私たちの信仰は福音ではなくなるんです。異質なものになってしまう。自分の力でその素質を磨いて救いに達していくというようなものになってしまう。そうなると私たちはもはやキリストを主と告白することはできなくなります。自分で磨いて救いに達するわけですから、それは自分が主になっているわけですね。自分こそがこの救いを完成した自分が主なんだと。で、このことは問いの今度は34のところにもやはり関わってくることになります。問いの34、あなたはなぜこの方を我らの主と呼ぶのですか。この方が金や銀ではなく、ご自身の尊い血によって、私たちを罪と悪魔のすべての力から解放し、また買い取ってくださり、私たちの体も魂も、 すべてをご自分のものとしてくださったからです。この神の一人子であるイエスが神様であるにもかかわらず人となられ、ご自身の尊い血によって、つまりその命を払って、罪と悪魔の支配から私たちを買い取ってくださった。買い取るというのはこれ贖うという意味のことですね。私たちはキリストによってさまざまな罪の支配から神様のご支配へと移されたわけです。そのために神様はご自身の一人子を世にお使わしになる、この越えがたい隔たりを越えてこの罪の世にご自身を委ねられたわけです。そしてイエス・キリストはやがて十字架の死をお受けになられます。私たちをご自分のものとしてくださるために、そこでご自身の命を差し出してくださいました。で、ここに私たちがこのお方を主と呼ぶ根拠があります。主イエスは誠の神様であるにもかかわらず誠の人となられ、私たちの罪を全部ご自身に引き受けてくださった。それで私たちは罪から救われたのです。だからこそこのお方に私たちは従っていきます。このお方のものとされることを喜ぶのです。で、このお方のものであるということは、他の何者にももはや支配されないということ、この世のあらゆる支配、束縛から私たちはそこでもう解き放たれている。で、こうも言うことができる。そこで私たちはもう自分からも自由にされている。私たちはまあただこういうふうに考えるかもしれません。このような自由な社会に生きているんですね。もう十分だと、別に何も縛られていないと。確かに私たちの国は表面的には非常に自由な国だと思いますね。自由に表現したり、まあ、国家に対しても自由に物を言ったりするということはできるでしょう。けれどもやはり見えないところで私たちはさまざまなものに支配されているわけですね。この世の価値観であったり、人間的なしがらみですね、社会的体裁、そういったものは絶えず私たちを縛ります。また病気になれば死の恐れ、不安に支配されます。そして何より私たちはこの自分自身に支配されるということがあるんですね。自分という主人に支配される、自分の考えとかこだわりに支配される。だから人からですね、何か指摘されるともうかえってムキになってですね、我を通すなんてことがやっぱりあるわけですよね。あくまでも自分の主義主張を通す。で、それは自由なのかというとそうじゃない、自分に支配されているということですね。で、そう考えますと神様というのは誠に自由なお方であります。何よりそれは神様が神様であることを捨てるようにして誠の人となられた。神と人間とのこの越えがたい隔たりを乗り越えてきてくださる。で、これまさに自由の極みなんですね。そして自らの命を捧げてくださる。神様はそのような誠の自由を持って私たちに関わってくださいました。で、私たち人間というのはこの神様によって作られた、神様の似姿に作られています。それはこの神様と同じ自由に生きることができるものとして人間は本来作られたということなんです。それは神様がその越えがたい隔たりを乗り越えてくださったよう、そしてご自身の命を喜んで差し出してくださったかのように、私たちも進んで他者のために 自分を捨てることができる、そういう自由を持って最後まで自分を貫くということが、それが自由なのではない。他者のためなら、愛する者のためなら、進んで自分を明け渡していく、自分が犠牲になってその相手を生かしていくことができる、これこそが実は本当の自由であります。その自由に生きるときに私たちの関係もまた新しくされていくと、そのように思います。その自由を与えるために神様はこの声がたい隔たりを自ら乗り越えてくださいました。もう早いもので来週からアドベントが始まります。クリスマスをやがて迎えます。クリスマスはまさにその声がたい隔たりを越えて、天からイエス・キリストが私どものただ中に入ってきてくださった、そして誠の人となってくださった、それは私たちをこの罪の支配から解き放ち、そして神様の似姿に回復してくださるためです。そしてご自身の自由に私たちを生かしてくださる、私たちもその自由に生きるために神様はまさにその自由を持ってこの世に来てくださいました。このクリスマスの出来事を覚えつつ備えてまいりたいと思います。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる御神様、あなたは私どもあなたの似姿とするために、この越えがたい隔たりを自ら越えて私どものところに来てくださいました。この恵みを心から感謝をいたします。何者にも束縛されない、その誠の自由をもって、あなたは私ども一人一人に働きかけてくださいます。どうか私どももキリストに結ばれ、その自由を生きるものとしてこれからも歩んでいくことができますよ。クリスマスが近づいてまいります。どうか神様がその一人をお与えになった、その言葉に言い表すことのできない大きな愛と恵みと、どうか一人でも多くの人たちに伝えていくことができるよう、この機会をよく用いて伝道に励むことができますように、一人一人を強めてください。感謝願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌の332番を賛美いたします。